東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ アキのアニメーションドリーム。この番組は DJ アキが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。先日ですね、夫が勤続30年を迎えまして表彰式に同伴してきました。もう大勢の人がね、同じように30年勤めてるんですけども、やはりなんていうかな、お祝いしてくださる方がね、おめでとうございますって言われてて、ね、なんか私も戸惑ってしまいます。30年も経ったのかとか考えたりするんですけどね、やっぱり朝出ていく時にも今日は行きたくないとかっていうのをね、一生懸命なだだめたりすかしたりして、30年過ぎたんだなって思います。なんですけど、30年勤めたっていうことは、なんか本人にもすごい自信についているっていうか、自信になったみたいで、最近はすごいキビキビと家を出ていくようになったので、ちょっとほっとしていますね。なんか心の変化があったのかもしれませんね。30年です。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組へコメントを送るには、まず無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストア、もしくはGoogle プレイよりダウンロードしてください。そしてレディオ365 ID を取得してから番組ページを選択し、緑のボタン放送を聞くを押すと番組宛てにコメントに変化するので、そこからお送りいただけます。パソコンをご利用の方もパソコン版レディオ365プレイヤーから同様にご利用できます。またはアッキーアットマークレディオ 365.netAKKY アットマークレディオ 365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第166回目放送、もう一度あなたに会いたい、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメはハローワールドです。はい、ハローワールドね、今日映画の話なんですけど、皆さんどうでしょう。今この世界が現実であるっていうことを何をもって証明するっていうか明らかにしますか？私最近夢見が悪くて、もう寝るのがすごい嫌なんですよね。で、どんな夢を見たのかっていうのをよく覚えていないっていうことも、まあ、関係してるのかもしれないんですけども、ね、昔はね、夢の中でいろんな楽しいこととか嬉しいこととかいっぱいあって、早く寝たい、早く寝ようとかってね、寝るのが大好きだったんですけど、まあちょっとこんな話になったのはですね、このハローワールドという映画が関係してきます。どうでしょう皆さん、夢の寝てる時に見る夢の世界で、例えば高い建物から落っこちそうになる時ってどうです？例えばそうですね、手すりをこう掴んだ時のひんやりっとした感じとか、太陽がこう光が顔に当たってる感じだとかで、一歩踏み出して上からね、下をこうヒュッと覗いた時にって思ったがヒュッてなるやつとか、そういう感覚って夢の中でも結構再現されたりしませんか？で、これは夢なんだから大丈夫だっていう気持ちも、なんか現実と同じように考えている自分がいたりして、であと例 叩かれた時の痛みとか、これもやっぱり正確には現実で得た記憶の再現で、例えば平手打ちを打たれてヒリヒリ、ほっぺたがヒリヒリしてるっていう感じも、この記憶から導かれてるんじゃないかな。で、この記憶っていうのがその膨大なデータの集積だって、ね、今はもうほとんどの人が知ってると思うんですけど、この膨大なデータで現実が再現されていたとしたらどうだろうとかっていう、まあ、そんなわけないじゃんとかって否定するの簡単なんですけど、なんかこうこの映画を見た後ね、胸がこう重くてなんだかちょっと気分的にね落ち込んではいるんですよね。いや、そんな決してそんな落ち込むような映画ではなかったんですけど、なかったんですけど、その世界観っていうか、データの集積された世界っていうのが、映画のマトリックスの最初の頃のイメージっていうのを私しましてですね、あの時って確かね、ネオ君はすごいこれが本当に現実なんだろうかどうなんだろうかっていう風にして、こうぼやーっと生きてる感じっていうのがね、最初の方にあったんですけど、その時のこう感触がこう蘇るような感じです。さてさて、このハローワールドなんですが、ストーリーです。ストーリーはちょっとパンフレットから引用させてもらいたいと思います。主人公は京都に暮らす内気な男子高校生1年生なんですけど、直美くんと言います。この直美くんの前に10年後の現実社会からアクセスしてきたっていう青年直美が現れます。この直美っていうのは、青年直美はやがて同級生のルリさんっていうことを恋人同士になるんですけども、その幸せのもうかの間にルリさんっていうのは花火大会の日に事故で命を落とすっていうことなんですね。それでルリさんとの幸せな未来をこう上書きするために、直美くんは直美を、まあ、青年直美を先生というふうにして呼びます。で、ここで過去の自分の直美くん僕と未来の自分、まあ俺って書いてあるんですけど、それによる奇妙な、まあ、チームが結成されました。で、青年直美の指示通りに行動する高一直美くんは、当選の結果ルリさんとの距離を縮めていくんですけども、とっさの会話があって、その会話にアドリブで答えたのがきっかけで、自分の意思でそのルリさんを好きになっている自分っていうのに気がついていきます。まあ最強マニュアルっていうのをね、青年直美が持ってきたんですけど、それに背いて、なんだけども、まあ直美くんと、で、直美くんとは、直美さん、青年直美とは違った形で2人は、まあ高一同士は恋人になったみたいな。で、とうとう花火大会の日が、ね、やってきます。で、まあルリさんがこの日に死んでしまうっていう未来があって、その未来を確定して記録するために、世界の仕組みっていう、まあ、システムっていうものが反逆をします。で、この日に直美くんは青年直美からいろんな、まあ、なんていうかな、修行を受けていて、でそれに対応してなんとかルリさんを、救うことが、ね、殺さないで済む、死ななくて済むようにすることができたのかどうかっていうこと。まあそのなんていうのかな、今どうなんでしょうかね、タイムスリップして、タイムスリップとはちょっと違うような感じなんですけど、まあ、一応タイムスリップして未来から自分が来たっていう時に、その過去の自分と未来の自分がこう話をするっていうのって今まであんまなかったような気がするんですよね。で、それをするとその歴史が変わってしまうから、なんか過去には干渉できないとかっていうのが物語の定番だったような気がするんですけど、過去にガンガンね、過去にガンガンこうなんかアクションしてきて、で、まあ、未来を変えようとして、だけどそのもう決して過去から来た時、その時点でその世界のなんかお話っていうか、世界は変わっていくような気がして、未来はどんどん変わった方向でいろんな未来が出来上がってくるっていうようなイメージとかがあるんですけど、まあ本当に、未来から来た本人と話をする、彼らの様子はどんなでしょうっていう感じですかね。まあ、それで、実際この直美くん、高一の直美くんがいるのはどうも記憶、今データで作られた世界らしいんですね。で、その直美くん自身も データで作られて再現されたものだというふうにして、それをなんかあっさり受け入れているっていうところがまたすごいんですけれども、まあその後どういうふうに物語が進んでいくかっていう目が離せないです本当に。まあどうでしょうかね、もし自分がもう自分が過去の自分と出会ったりした時にですね、何言うかなとか思って高校生の私にもし会うことがあったら、やっぱり勉強しろとか、もっとね勉強しろとか、もっと愛想よくしろとか、コミュニケーションもっとよく見つけろとか、もっと親大事にしろとか、まあ、いろいろ言いたい。やっぱ小言になりますね。あ、でもなんかこんな未来になってるから、こういう方法にこういう方向でなんか勉強を進めた方がいいよとかって、そんなこともしかしたら言えたりするのかな。どうなんだろう、高校の時か、まあ、やっと中学卒業してやっとね高校入試受かってやっと希望の高校に入れたはずなんですけど、勉強は難しいし友達もうまくできないしっていうところで結構悩み だらけだったような気もするんですけれどね、うん、まあその高校生のなよみくんがね、なんか新たな世界でどうやって生きていくのかっていうのは見どころだと思いますので、これはぜひお勧めしたいと思います。でロケ地が京都なんですけど、とても素敵ですよ。観光地がいろいろこう描写がすごく丁寧で綺麗で、本当にね眺めてるだけでもいいんですけど、お話の方もしっかりご覧になっていただければなって思います。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。
時は幕末、1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃおまんら、
こんなクソ、
たまるか。うわあ、
どこって、東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと、わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
ぽっかりタイプ利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術は、最高の人生の見つけ方日本版です。はい、本当にねこの映画、あの題聞いた時とおーとかって言うかもしれない、はい、実はこれはあの最高の人生の見つけ方っていうハリウッド映画のリメイク版になります。もうね、知る人ぞ知る俳優ジャック・ニコルソンとモーガン・フリーマンさんが主演してですね、2007年に公開され、まあ、大ヒットした映画なんですけども、もうね、誰もが、元気になれる、前向きになれるような物語だったんですけども、この物語を原案にして主演に吉永小百合さんで、共演者天海祐希さんね、この2人で、大女優2人で、はい、取り掛かった作品です。で監督がですね、犬と一心監督です。のぼうの城ね、監督さんされた方なんですけど、本当ねこの映画はもともとハリウッド映画の方も私大好きだったんですけど、まあ、結末どうするんだろうなっていうのがまず第一で、あと秘書誰がやるんだろうっていうのが第二そんな感じでしたかね。なんですけど、まあ、なんかな、ハリウッド映画の方も男2人ね、男2人の、まあ、余命宣告受けた人 人たちが、まあ、偶然出会って、で一人はお金持ち、うん、で一人は、まあ、あの普通の方なんですけども、まあまあね、まあお金持ちの人がいるからね、まあ、人生でやり残したことをやりましょうということでリストを、ね、どんどん、うん、こう消していくっていうお話だったんですけどね。あの今回はこの吉永小百合さんと天海祐さん、やっぱりあのたまたまね病室が一緒になって、うん、でまあ、あのいろいろね、こう、まあ、ちょっとね、あの片方吉永小百合さんの方は、まあ、人生を家庭に捧げてきた大真面目な主婦ということで70歳、で天海さんの方はあの人生を仕事に捧げてきた大金持ちの女社長ということで、ね、真子さん、ね、でその、吉永小百合さんは、まあ、幸さんっていうんですけど、幸恵さんね、幸恵さんと真子さんがどうやって、うん、切り抜けていくかっていうところですかね、はい。まあ、この2人はですね、たまたまあの女の子、一緒に入院していた女の子があの書き記したリストっていうのが手に入れましてですね、まあ、偶然それも手に入れてしまったんですけども、その女の子が死ぬまでにこれとこれとこれとやりたいとかっていう、まあ、リストが書いてあったんですね。で、さあさて、あの幸恵さんは、まあ、一応病院からね、自宅へ帰ってきて、でやりたいことリストを自分で真っ白な紙に書こうとするんですけど、何にも出てこないですね。何にもこうやりたいことが出てこないっていう。それでまあね、あの真子さんに電話して、私あの女の子が書き記したあのリストを実行しようと思うの、私がやりたいことってちょっと思いつかなくてって言って相談するんですね。そしたらあの真子さんが、うん、大丈夫、私もそれに乗るとかって言って、まあ費用の方は心配しなくていいっていうことになったんですけども、でそのまあいろいろ2人が、まあ、旅行をしていくんですけど、一つエジプト旅行の場面がありまして、まあすごく大きなねピラミッドを見て、これね、この何のためにこんなピラミッド作ったんだろうって話して、でお墓はなんか別にあるらしいしねとかいう話になって、そうだきっとなんか本当にくだらないことをしたかったんじゃないのかしらとかっていう、うわこの会話好きとか思いまして、そうなんだよな、もうね今更ね、なんでその、ね、ピラミッドはあんなに大きなのを作ったのか、で理由も全然わかんないまんまで、そのまんま今 の世界まで残ってるっていう、うん、くだらないことなのかどうかはさておいてですねでもこういう会話が自然にできる、なんか友達同士の2人になってるっていう、その雰囲気がすごく好きで、いい映画です。はい、さてさて、このお二人なんですけども、うん、まあだんだんその女の子が書いたリストを埋めていくんですけど、中にそうですね、日本一大きいパフェを食べるとかっていうのがあったりして、いやー大きいパフェってどんな風に作るのかなとか思ったんですけどね、そのパフェを食べる二人、なんかういういしくていいなと思って、本当にね、あの女の子が2人いるみたいな感じでして、キャッキャッキャッキャ言っててね、で当然なんか喧嘩もするし言い合いもするんですけど、なんだけどなんかね、心がほっとするっていうか、そんな感じです。そうなんです、あの幸恵さんの旦那さんは、まあ、旦那さん、まあ、70歳でも定年退職して家にいるんですけども、テレビ見たりゴロゴロゴロゴロしてて何にもしないね、まあ、家事とかも全然しないんですよ。でその、ま、あの幸恵さんはあのスーパーの半額のシールが貼られた惣菜の前でこうぼーっと立ってるっていうシーンがあって、これわかるとか思って、私そう、私もね今のうちからもう言っとこうと思って、もう退職あんたしたら経年貴族の話したばかりなんですけど、まあ、あんた退職したらもうご飯は自分で作ってねってもう今から言ってるっていう状況ですじゃないとこれ私もうこの人のご飯作って洗濯して掃除して終わってしまうとか思ってるんで、早々に言ってあるんですけど、もうねえ、なんかねのほほんとね過ごせると思わないでよとか思ってはいるんですけどまあ相手どんな反応するか分かりませんけどね。はい、それでですね、はい、あのだいたいこういったあの嫁について、まあ、嫁の物語っていうんですかね、あと棺桶リストとかって言って、死ぬまでにこれとこれとこれとやるとかっていう、そういうリストっていうのはよくある話ではあるんですが、やっぱりあのもう間違いなく、まあ、余命ですから、本当にもう何ヶ月も生きられない人たちのお話なんですけども、実際今病 病気と戦ってる人とかそのご家族のこととかを考えると、まあ、とてもねなんかこう面白かったよとかっていう感じではないんですけれども、ただ自分だってまあいつこの世去ることになるかわからないっていう状況で、私もこの白い紙の前で死ぬまでにやりたいことっていうふうにして書いてみたんですけど、いや確かに何も浮かばなくて、はい、何も浮かばなくて、こんなんじゃまずいよなとか思いながら、はい、まあ、とりあえず、まあ、とりあえず明日は生きてるとしたら今日やっとかなきゃいけないのはこれとこれとこれっていう感じで、なんだかつまんないですけどね、つまんないんですけど、そのつまんないことの毎日の積み重ねをきっと撮影さんやってきたんだよなとか思って、うん、まあ、そういう風に考えさせてくれるこの吉永小百合さんの演技力なんですけども、このとつとつとしてて、まあ、素敵な女優さんですね。本当に日本を代表する人だって間違いないと思います、はい、そうなんです。このハリウッド映画なんですけど、日本で映画化するにあたっては条件がつけられていたらしくて、もう日本のトップ俳優じゃないとリメイクさせないとか言われたそうなんです。それで、まあね、プロデューサーさんがもう熱心に考えて、そうだ、吉永小百合さんがいる女の二人の物語にすればきっと日本の中でも売れる映画になるって思ったらしくてまあこれきっと大正解だと思います。この二人のね、見事なコンビネーションっていうのはもう見どころだと思います。あとですね、もう本当お話がどんどん進んでいくにつれてですね、この二人のファッションだとか、あとそうね、まあ勇敢なところ、勇気があるところとか、うん、そういうところとかも目の当たりにしてですね、本当に元気もらえると思いますこの映画で。あとぐうたらな夫に前川清さんだったんですけど、もう本当にもうどうすんですかこの人はとかっていう旦那さんをやったのに、最後はやっぱりピシッと決めてくれて、やっぱ前川清さん持ってったかっていう感じではありました。あとですね、大事な大事な秘書役なんですけども、もうこのこの秘書役にムロツヨシさんがやりました。もうね、原作っていうかハリウッド版とはもう全然違う秘書さんなんですけど、もうムロさんのいいところが出ていて、もう3人で、うん、あ、いろんなとこを旅行するっていうね、そのコメディなところもね、びっちり抑えてくださってて、いや本当に、うん、お疲れ様でしたって言いたいと思います。このムロツヨシさんがこの秘書役っていうのをぜひやってみたいとか思ってたそうで、まあ、本当に見事に一生懸命やられたっていうのがよくわかりました、はい、本当もうね、この映画は見てほっとしたっていうか、見てよかったっていうか、本当にお二人の女優さんに頭を下げたい気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました以上、ぽっかりタイム美容術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio
365 DJ アキのアニメーションドリーム、エンディングのお時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメはハローワールドでした。もうね、ちょっとね、夢の話でちょっとひっくり返ってしまったんですけど、いや楽しい、うん、愉快な、うん、とにかく、うん、面白いお話ではあるんですけど、まあ後でね、こういろいろ考えさせられることが多くて、あと1回ではやっぱりよくわからなくて小説を買って読んだっていう、うん、後話があります。はい結構私これ内容的には難しいとか思うんですけど、皆さんどんな感想を持たれるでしょうかね。ポッカリタイム美容術では、最高の人生の見つけ方日本版でしたね。もう本当にね、もう今言っちゃうとねネタバレになるんで本当言えないんですけど、もうあっちもこっちも旅行したりで、2人がいろんな話をしたり、最後どういう風に結末になるのかとかね、本当見どころいっぱいの楽しい、本当に楽しい映画になってました。とりあえず今日はこれとこれは済ませてしまおうって思わせるような、そんな映画です番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、 いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ番組の過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひお試しください。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第166回目放送、もう一度あなたに会いたい、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今日はですね、株のいいのが手に入りました、なのでシチューを作ろうと思ってますっていう DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら、うん、この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.